1947年ロンドンフィラッハ部隊、列車爆破事件、シオニスト過激派、英国の撤退、そして忘れられた、戦争行為。1947年の夏、欧州が第二次世界大戦の廃墟から再建に苦闘する中、英国軍事インフラの心臓部を直撃する、あまり知られていないが重要な政治的暴力行為が発生した。8月13日の夜、175人の人員を乗せた英国部隊列車、女性を含む、が、オーストリアアルプスで妨害工作を受け、マルニッツ近郊、タウエルントンネルからそれほど遠くない場所で爆発装置が列車の一部を破壊し、大惨事をかろうじて回避した。これは普通の列車ではなかった。ロンドンからオーストリアのフィラッハへ、ハーウィッチ、フック・オブ・フォランド、戦後ドイツを経由して英国占領軍を運ぶ専用の軍事輸送サービスの一部だった。爆発は計算されたもので、脆弱な戦力間を標的にし、大量死傷者を出す明確な意図があった。英国軍とオーストリア当局は即座に、シオニスト過激派を疑い、おそらく、レヒ集団、スターンギャングとも呼ばれるに関連しているとみなした、欧州と中東全域で、英国の利益を攻撃し、パレスチナからの英国撤退を強制するキャンペーンで、知られる急進的準軍事組織である。死者は出なかったものの、この攻撃は戦略的で象徴性に満ち、深く動揺させるものだった。パレスチナをめぐる紛争が欧州戦域、それも連合国占領下のオーストリアにまで波及している程度を露呈し、すでに弱まっていた帝国の掌握力における英国の脆弱性をさらけ出した。ロンドンフィラッハ部隊列車、英国の戦後軍事鉄道網。第二次世界大戦直後、英国はドイツとオーストリアの広大な占領地域を管理し、中央ヨーロッパの安定化に向けた連合国の取り組みの一部を担っていた。南オーストリアでは英国オーストリア部隊 BTA がユーゴスラビアとイタリアに接するケルンテン地方の秩序維持を任務としていた。フィラッハは主要な鉄道結節点となり、英国占領地域のロジスティクスの中枢となった。この作戦を支えるため、陸軍省は英国本土とオーストリアを結ぶ専用の部隊列車サービスを組織した。大英帝国衰退の歴史ではしばしば見過ごされるが、このルートは欧州における英国軍事プレゼンスの重要な動脈だった。ルート。旅は海路と鉄道を組み合わせ、効率性と安全性を慎重に調整した。ロンドンからハーウィッチ、兵士たちはリバプールストリート駅で乗車し、東へパークストンキーへ向かった。ハーウィッチからフック・オブ・ホランド、エンパイア・パークストンのような部隊フェリーで夜間航行し、朝にはオランダに到着。大陸鉄道でオーストリアへ、フック・オブ・ホランドから英国占領地域ドイツ、ケルン、ミュンヘン、ザルツブルク経由を通り、オーストリアへ入る。フィラッハ到着、クラーゲンフルト、またはザルツブルクから列車は、アルプスを南下し、フィラッハ中央駅へ。ここは、駐屯地や近隣のエルアラメイン通過キャンプなどへの主要配分拠点だった。全行程は約1000マイル、2から3日を要した。1947年を通じて、これらの列車は毎日運行され、ピーク時の交代、復員期間には数千人の兵士を輸送した。セキュリティと戦略的価値。軍事機能ゆえに、ルートは英国の管理下にあり、しばしば警備され、安全とみなされていた。しかし、その広大な長さ、特に僻地のアルプス区間は脆弱性を生んだ。特に、オーストリアでは、難民、DP、政治的扇動、闇市場ネットワークが不安定な混合物を形成していた。諜報報告は、オーストリアのシオニスト難民、特にバートガスタイン近辺を、英国のパレスチナ政策、特にユダヤ人移民に対する組織的抵抗の源として指摘していた。1947年8月13日、アルプスでの妨害工作。8月13日夜22時30分頃、部隊列車はマルニッツから3マイル南の狭く、山岳的な線路区間、タウエルントンネル近くを通過中に、線路下に埋められた爆弾に襲われた。攻撃。二つの爆発装置が仕掛けられていた。 最初の爆弾は荷物車の下で爆発し、重篤な損傷を与え、後続の数両を脱線させた。2番目の爆弾は爆発せず、おそらくヒューズの欠陥による。爆発していれば、列車は急斜面に転落し、大量死傷者を出すところだった。奇跡的に死者は出なかった。荷物車は破壊され、水質に構造的損傷が生じたが、列車はほぼ直立のまま傾斜で短く停止した。迅速な停止と険しいアルプス地形が、皮肉にも完全脱線を防いだ。数時間後、フィラッハ近郊ベルデンの第138歩兵旅団本部外で墜爆が発生。構造的損傷は最小限で負傷者なしだったが、タイミングは調整された攻撃を示唆した。調査。初期調査は結論に至らなかった。一人の容疑者、オーストリア警察に撃たれ負傷した身元不明の男が爆発現場近くで捕まった。彼は最近バーとガスタインを去ったばかりで、この町はユダヤ人難民を収容し、一部がパレスチナでの英国移民管理に敵意を示していた。当局は3から5人の小チームを疑い、レヒのようなシオニスト過激派グループと関連がある可能性を指摘。どのグループも責任を主張せず、起訴もなかった。しかし、ニューヨークタイムズやシドニーモーニングヘラルドの同時大報道は、親シオニスト DP の近さと攻撃の政治的象徴性を指摘した。栄養量当局は、シオニスト過激主義を最も可能性の高い動機と、みなした。1947年英国部隊、列車爆破事件の帰属と遺産。1947年8月13日列車爆破に、関する同時代記録、ニューヨークタイムズ、シドニーモーニングヘラルド、英国軍公式発表、は、実行者を、身元不明のテロリストとしか記述していないが、後年の学術研究はより確信を持って、レヒ、通称スターンギャングに帰属している。この急進的シオニスト準軍事組織は、パレスチナ委任統治の末期に、英国の政治、軍事インフラを標的とした、古国妨害キャンペーンで悪名高かった。マルニッツ近郊爆破の手法、タイミング、戦略的価値は、1946から1948年の欧州、中東におけるレヒ活動と密接に一致する。レヒの巧妙な作戦、キングデイビッドホテル爆破、1946年やカイロハイファ列車攻撃、ほど公に認識されていないが、マルニッツ事件は、グループの英国のパレスチナ撤退を加速させ、ユダヤ人移民政策で譲歩を強いる、過激圧力のパターンに完璧に適合する。レヒの役割と運用哲学。アブラハム・スターンが創設し、後に、イツハク、シャミル、後のイスラエル首相のような人物が率いたレヒは、容認不可能な繁栄戦略を追求した。英国を植民地占領者とみなし、列車、警察署、外交施設への妨害キャンペーンを反帝国抵抗として位置づけた。より穏健なハガナーや国家主義的イル軍とは異なり、レヒは英国の利益をどこにでも存在する限り標的にすると信じた。彼らの地下細胞はイタリア、フランス、ドイツ、英国で活動し、ユダヤ難民コミュニティの同調要素と頻繁に協力した。多くの難民は、ホロコースト後でも、パレスチナへのユダヤ人移民を厳しく制限した1939年白書の英国執行に憤慨していた。イデオロギー的熱狂にもかかわらず、レヒは現実的でもあった。外国領土での攻撃について、常に責任を主張したわけではなく、特にそれが難民ネットワーク、武器密輸、外交目的を危険にさらす場合に限った。これが、マルニッツ攻撃の公式主張欠如を説明するかも、知れない、レヒの目標と手法に明らかに関連しているにも、かかわらず。レヒの公式戦後アーカイブ、イスラエル自由戦士遺産協会は8月13日の爆破を具体的にリストしていない。しかし、グループの国際キャンペーンを称賛し、オーストリア、イタリア、ドイツでの妨害作戦への言及を含み、英国帝国主義がユダヤ地下の射程を感じたと述べる。複数の二次資料は、マルニッツ爆破を、レヒの可能性が高い、もし確定でないなら、作戦として引用し、パレスチナ国境をはるかに超えて広がる、シオニスト過激主義の感動的な例と表現する。逮捕や、有罪判決の欠如。 徹底的な調査にもかかわらず、部隊列車爆破に関連して誰も有罪判決を受けなかった。攻撃後の数日間、オーストリア警察は現場近くで一人の男を銃撃、捕獲した。報告では、ポーランド系ユダヤ難民で、最近バートガスタイン、知られた親シオニスト扇動の中心地を去ったばかりだった。しかし、彼は起訴なしで釈放され、さらなる容疑者は拘束されなかった。AO 当局は、ケルン店の難民キャンプを短期間捜索し、シオニスト関連の個人を尋問したが、これらの努力は、実行可能な情報を生まなかった。この逃げ足の速さは、レヒの欧州作戦の典型だった。グループはしばしば、イタリアから訓練された、妨害工作員、難民キャンプの地元同調者を展開し、偽装身分と一時的住居ネットワークで検知を回避した。英国諜報ファイルと陸軍省文書、0-32-15258 は、占領地域全域の洗練された妨害行為のパターンを記録し、しばしば、シオニスト過激派に帰属するが、現在の現場条件下では確認不可能と述べる。パレスチナでのレヒの国内作戦はより目に見える逮捕と処刑、1947年のモシェ・バラザニの捕獲と自殺、または警察待ち伏せで捕まったメンバーの処刑を生んだが、欧州妨害細胞は浸透や妨害がはるかに困難だった。注目すべき関連事件。1947年5月、パリ、レヒメンバー5人が、ロンドン植民地省爆破未遂で使用されたものと、類似の爆発物で逮捕。オーストリア関連は確立されず。1947年9月、ベルギー、ジルベルト、エリザベス・クヌースとヤコブ・レフシュタインの2人の工作員が、英国外交目標向け爆発物の密輸で有罪。レフシュタインは、パレスチナでの過去の暴力に関連したが、マルニッツとは無関係。1946から1947年、イタリア、レヒ・イル軍共同細胞が英国大使館と武器庫を攻撃し、ローマ、トリエステ、ザルツブルク間を偽造文書と難民ルートで移動。各ケースで運用はし、あとはマルニッツプロファイルに一致、小チーム、戦略的標的、責任主張なし、持続的逮捕なし。遺産、戦術的成功、歴史的脚注。レヒ氏同部の目には、マルニッツ爆破、大量死傷者なしでも、おそらく戦術的成功を表した、英国軍を震撼させ、主要部隊ラインを妨害し、シオニスト抵抗の射程を象徴した。その公式レヒ記録からの欠如は、意図的だったかもしれない、コココロジスティクス保護とより、広範な欧州作戦の妥協回避の手段。英国視点では、攻撃は恥ずかしくも警戒すべきものだった。オーストリアでの連合国管理の限界を示し、難民人口、未解決の不満、オープンな国境が、反乱活動の肥沃な土壌を生む植民地紛争の欧州への拡散を強調した。しかし、確定した実行者なしに、事件は最終的に公的記憶から消えた1948年のイスラエル建国と、冷戦初期の地政学的激変に覆われた。それでも、1947年のロンドンフィラッハ、部隊列車爆破は、大陸横断的反植民地暴力の稀な例として、残り、難民危機、過激シオニズム、帝国撤退を、爆発的な明瞭さの、ほぼ忘れられた瞬間に結びつける。現代基準によるテロリズム。英国軍事アナリストが推測した目標は、大量死傷者を出すこと。英国軍を恐怖に陥れること。政府にパレスチナへの移民制限緩和を圧迫すること。攻撃はより広範なパターンの一部だった。同年早々、シオニスト過激派はロンドンの社交クラブを爆破し、植民地省に失敗装置を仕掛け、パレスチナで列車を爆破した。メッセージは明白だった。英国の標的は欧州でも安全ではなくなった。実行者によって植民地占領に対する抵抗行為として枠組みされたが、1947年マルニッツ近郊の英国部隊列車爆破は、今日の法的道徳的基準では国際テロリズム行為に分類される。現代的定義。国連、欧州連合、米国連邦法などで広く受け入れられる法的枠組みによると、テロリズムは 政府や市民人口を政治的、またはイデオロギー的目的で威嚇、または強制するために、人や財産に対する暴力の違法な使用、または脅迫。この定義は、マルニッツ攻撃に存在する主要要素を捉える。国家人員の標的か、公務中の英国兵。無差別爆破による大量死傷者の意図。政治的目的、英国にパレスチナ支配放棄と欧州ユダヤ人の移民制限解除を圧迫。故国実行、パレスチナ拠点の政治運動に関連する行為者がオーストリアで実行し、第三国、英国の外交政策に影響。今日、同様の作戦、非国家グループが欧州の NATO 部隊列車に爆発物を仕掛けるが発生すれば、対テロ指定、国際逮捕状、おそらく支援組織への制裁、または軍事対応を引き起こすだろう。レヒト、テロリストラベルの進化。1940年代にレヒは、英国政府により公式にテロ組織に指定されたことに留意すべき、イル軍やハガナー、特定作戦でと並んで、英国当局は特に以下のような巧妙事件後、彼らのキャンペーンをテロ反乱と呼んだ。キング・デイビッド・ホテル爆破、1946年。モイン・キョー暗殺、1944年。パレスチナでの英国軍曹吊るし、1947年。参考文献。1、ボム・ディレールズ・ブリティッシュ・トゥープ・トレイン・オーストリア、ノーカジュアリティーズ。ザ・ニューヨーク・タイムズ、1947年8月14日。2、ブリティッシュ・トレイン・ブロウン・アップ・イン・オーストリア。ザ・シドニー・モーニング・ヘラルド、1947年8月15日。3、ユナイテッド・キングダム・オー・オフィス。ブリティッシュ・トゥループス・オーストリア、BTA ク・オータリー、ヒストリカル・レポート、93-1947、O305、73、ザ・ナショナル・アーカイブス、旧、UK。4、オーストリアン・ミニストリー・オブ・ザ・インテリア、インターナル・セキュリティ・レポート2・アライド・コミッション4、オーストリア、1947年8月、二次資料で引用。5、ベル、J、ボイヤー、テラーアウト・オブ・シオン、ザ・ファイト・フォー・イスラエリー・インデペンデンス、ニューブランズウィック、NJ、トランザクション・パブリッシャーズ、1977。6、ヘラー、ヨゼフ、ザ・スターン・ギャング、イデオロギー、ポリティクス・アンド・テラー、1940-1949、ロンドン、フランク・キャス、1995。7、ジル・トール、アイディス、フロム・カタストロフィー・ツー・パワー、ホロコースト・サバイバーズ・アンド・ザ・エマージェンス・オブ・イスラエル、バークリー、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、1998。8、フリーダム・ファイターズ・オブ・イスラエル、リハイ・ヘリテッジ・アソシエーション、インターナル・ブルトンズ・アンド・アーカイバル・マテリアルズ、1946-1948、電話・アビブ、イスラエル。9、ツー・ジューズ・ジェイルド・イン、ベルジャム・フォー・スマグリング・エクスプローシブス、ザ・パレスチナ・ポスト、1947年9月12日。10、リハイ・アンダーグラウンド・ラジオ・ブロードキャスト、リハイ・クレームズ・リスポンシビリティ・フォー・カイロ、ハイフ・トレーン・ボミング、1948年2月28日。11、RLL、ボルフガング、ブリティッシュ・ミリタ・ズージュ・イン・オストライヒ1945-1955、ビエンナ、ウステリシシャー・ミリッツ・バーラグ、2005。12、ブリティッシュ・アーミー・オブ・ザ・ライン、レール・トランスポート・レコーズ、1946-1950、レフ、バル、ログ、47、インペリアル・ウォー・ミュージアム、ロンドン。